今日も一日お疲れ様、何かいいことあったかな、さあ始まるよ。
いらっしゃいませ。ゲイ喫茶テネレッツァへようこそ。バリスタの平田恵美です。このポッドキャストでは主にゲイバイ男性その他 LGBT にご理解のある方々を対象としてお話をしていこうと考えています。今回は区切りのいい第20回目です。いやー20回行きました。20回行けたら30回も行けるでしょうということでね。そうですね、やっぱゲイポの配信者の皆さん本当に熱心だから、こう結構ね、配信回数3桁までいってる方いらっしゃいますよね。僕もまあ今ちょっと配信が不定期なのでね、どこまでいけるかちょっと未知数なところはありますが、まあただそのとりあえず期間だけでもね、割と長く、まあ、特に理由がなければ続けていけるかなと思いますので、まあ、そこは一つこう僕がこうパーソナリティを一人でやってるっていうね、そこのところもまたいいように働いてくれるかななんて、思ってますけどね。はい、これはどうでもいい話なんですが、今日ね私ちょっと気まぐれなのかな、朝の5時半に起きててですね、ちょっと今眠いです。思考回路ちょっと鈍ってたらごめんなさいということで今ねこうしてアイスコーヒー飲みながらねちょっとなんとか矯正してますけど、そして、そんなことはどうでもいいんです。本日記念すべき20回目、前回ね配信が2桁に、なるタイミングではですね、残念ながら私一人の、収録だったんですが、今回はね、なんとかゲストをお呼びすることができました。いやー安心だということで、じゃあ早速ご登場いただいていいですか。お願いします。
はじめまして、ゆっけと言います。今日はよろしくお願いします。
お願いします。平田恵美とゆっけだから、こうなんかどちらもこう生物
生臭いかもしれないね。
どうでもいいんですけど、この間ツイッターで笑っちゃったのがあって、生はダメって言われたからチンポ焼いてから入れましたっていうやつが回ってきて、あ、なるほどこれ秀逸だって思って、そうこっちの界隈で生って言ったら大体そういう意味になりますよね。
そうですね。
一部の方は知ってると思いますが、僕は音楽専門なんですよ。で、大学の選択科目で、日本の音楽を勉強しようっていうことがあったんですが、その時に私が専攻したのは尺八なんですよ。僕にとって尺八っていうのは割と真面目な、そう、まあ同じエアリードっていうね物理的な共鳴構造を持つ、西洋がそれがフルートなら日本は尺八っていうふうになるんですが、まあそれも同じくこっちの界隈だともうね、99% ああいう意味になっちゃうでしょ。だからそう、僕この間ツイートしたんですよね。そこのところで楽器の方のっていうか、こうエッチな方のっていうかっていう、そこの説明ちゃんとしておかないとだってどっちでもさいい音っていうし、うまいって、
言うよね、
演奏がうまいっても言うし、そのもういやこれは省略そうなんかあっという間にねこうね、アンジャッシュのネタ完成しちゃうじゃんみたいな、そういうことですけど、はい、何の話ですかね。ゆっけさんはまあツイッターでね、まあたまたま知り合った方で、で過去、4回この番組では、他のラジオとコラボしてますね。ゲイポーが3つ、のんけさんのラジオが1つ、あと僕がゲストとして呼ばれたっていうのが1回、まあ、呼ばれたってもよりもこちらからお願いしたんですが、大御所番組のアスゲイですね、っていう風にこう、まあ、コラボしてきたっていうのはあるんですが、で今日の方はね全然ポッドキャストとは違うんですが、YouTube されてるんですよね。よかったら宣伝していいですよ。
全然いや宣伝するも何もないです。もう日記程度に 記録程度に撮っているだけなので、
そうでしたか、
暇つぶしなだけです。はい、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。
いえいえ。まあ起きてすぐトイレに行くんですよ。うん、そしたらね、あの今朝ね、
うん、
あのパンツに謎のシミができてて、で、うん、素肌もちょっとこうあの白くてザラザラした、あの、
おうおうおう、
いや、いつぶりだろうな、
しばらくしてなかったん
ですか、大学生になってから、うん、だからまあ4年間で、うーん、まあ5回ぐらいかな、年に1回あるかな、いや年に1回はあるかな、
結構な頻度
で、あ、いや、まあその、あの、隠さず言うと、そう、うん、無性ですよ、
うんうんうん、
あの高校生の時は頻繁にしてました、うん、なんでかっていうと、うん、どっかの回で言った気がするけどな、あの僕オナニーを覚えたの18なんですよ、
うん、あ、なんか聞いたかもその回、うんうん、
だからね、こう自分の意思で抜くっていうことしないから、うん、そりゃたまりますよねっていうことで、
うんうんうん、
まあまあまあまあ、うん、しかも高校生の時はね、あの正しい知識とかなかったから、それがこう、うん、ね、あの、うん、無性というものなんだっていうことが分かんなかったっていう、うん、性教育に関してはもう本当に脳内あのすっからかんツルツルの状態でしたが、
うん
うん、まあ、今はねだんだん分かってきたけど、いやでもそれでもまだまだ全然知識が足りないな、ちょっとこれから勉強しないと。
いやでも自分はないです、経験が、無性はね、
マジ、
うん、それさ体質なんじゃない、
まあまあそれはあると思いますよ、
うん、
うん、ところてんとか潮吹きとかもね、はいはいはいはい、体質って言うじゃないですか、うんうん、確かにそういうものなのかも、
なんか自分、そう、入院とかすることも、まあ、多かった人間なんですけど、それってまあ当然強制的にできないじゃないですか、あの、
うん、
それでもないですもん、その2週間3週間抜かないことが、
2週間、
1週、
うん、結構長い、
1ヶ月入院してることもありましたけど、それでも無性ってないね、どうしてるんだろう、私の体はどう処理してるんだろう、分かんないけど
いや、まあ分解して吸収するまでがこう、うん、早いってことじゃないですか、
それってさ、それってさ起きた瞬間分かる感じ、それともそのトイレまで行かないと気づかない感じなの、無精したっていう感覚、
今日はトイレに行かないと気づかなかった、
ちょっと寝ぼけてた、ね、
だから、うん、綺麗に乾いてました、
なるほど、
だから、
うん、
割と早い段階で出ちゃったのかな、うん、
ちょっとでもその回やってもいいぐらいだわ、無性回なんか
分
か
る、僕は
したことがないから聞いてみたい、そのな、そのなんていうの、夢としてなんかそういやらしい夢を見た感覚があるとか、あるいは夢の中でなんだろう、なんかそのメタファーチックな、無性することのメタファーチックな夢を見ていたとかさ、例えばなんか、何かと戦い、なんか破壊光線を出したみたいなさ、わかんないけど、それが結果自分の体の中で起こっていたこととして無性だったみたいなさ、なんか僕さ、あの無性、全然あの下ネタでもない何でもないあの経験としては、はいはいはい、なんかいわゆるなんかこういろ何かに追われて逃げて、でなんかこう落ちる、崖から落ちるみたいな夢を見てたら、
うん、
全く同じようにベッドから落ちたのよ、ベッドから落ちた、ああ、現実世界でベッドから落ちるっていうことがあったから、なんかそれってすごいなと思った、多分その現実世界で起こってるのはそのベッドから落ちるっていうその1秒2秒ないぐらいの瞬間に、夢の世界ではもう追われてっていうその時間プラス最後崖から落ちるっていう、こう割とまあ尺のあるこう夢を見たっていうことだと思ってるんですよ、僕はその体が、その現実世界で体が落ちるっていう感覚を覚えた瞬間に脳内でその夢をね見せてきてる感じがあるんだみたいに思ったから、すごいこう寝てる間もこう身体感覚って実はつながってるのかなって、こうその時思った記憶があってと思って、ごめんすごい遠回りしたけど、その無精した時ってなんか夢の世界で何か起こってるのか、あるいはなんかとにかくどういう感覚なのかをちょっと聞いてみたいの
とりあえず今日の場合は何にも覚えてないです、
うん
うん、
でいやらしい夢を見ることはありますか、その無精するしない関係なく
ありますね、一回はなんか、うん、夢の中でタッチションしてたんですよ、うん、
はいはいはいはい、
したら現実世界でこう、うん、白いものが出てまし
たね、あ、白いものの方ね、
そうそうそうそう、
おーおーおー、あ、だからそういうことよ、そういうこと、夢の世界で 夢の世界もさ、なんか不思議と感覚があることってあるじゃん、なんか、
うんうん、
冷たいとかさ、なんかそうするとやっぱり現実世界の身体感覚に起こっていることだったりするんだよねと思って、何の話だしたことがないから本当ちょっと聞きたい、それちょっといろんな、うんうん、ちょっと集めてくださいエビさんのリスナーパワーで無精したことがある、
まあ、無精の経験がある人をゲストに呼ばないといけない、
そうそうそう
ですね、
ちょっと聞いてみたいそれ。
ハッシュタグ2つ読みます。今回ハッシュタグをくださったのはしんごさんです。もうポッドキャスト界では割と有名な、ビッグリスナーさんですね。どちらサイドも聞きました。3人とも話し上手で聞き上手だし、変に茶化すこともなくいい雰囲気でしたねという、まずハッシュタグでした。これはね、第17回ですね、のたラジオのお二人と僕がコラボした時の、まあ、トークをね、聞いての感想なんですが、いや、あの二人は絶対にいい人ですね。差別するみたいなそういうことなかったし、むしろね、収録を僕がこうしようって、うん、持ちかけた時に、自分たちにはちゃんとした知識がないから、こちらに悪気がなくてもこう当事者の僕はちょっと傷つく、 あるいはこう聞いてる人が傷つくみたいな、そういうことが起こらないかが心配なんだけど大丈夫っていう風な、確認をしてくれたぐらいなんですよ。なんかすごく、うん、嬉しかったですね。こうちゃんと、想像力を使って、言葉を選んで話してくださってるんだなっていうのが分かったのがすごい良かったです。はい。その次、これは最新回ですね。長かったけどすごく調べられていて分かりやすかったですということで、これは最新回ですね。僕が NLGR プラスと、NRP について、大調査したっていう、最新回の、長かったけど、いやその通りですよね。いやいやおかしいんですよね。たった一人で、ゲストなしで語る回なのに、2時間超えで、前後編分けないといけないっていう、いやちょっとね僕も聞き直して改めていかに自分が話を要約できない、話を簡単にこう、ね、まとめるっていうのができないかっていうのがちょっとね、いや途中ね本当に話がそれすぎてるちょっと反省しました、ごめんなさい。いやでも、褒めてくださってるね、すごく調べられていてって、だってすごく調べましたもんいやー本当に深かった。まあ、これもね、前の配信で話してますけど、単にこう LGBT とこう社会の関わりっていうところのその、まあ、これまでのこう歴史とかね、そういう知識をこう取り入れるっていう、そういうことでとどまってはいけないんですよね。やっぱり、一人一人がちゃんと、考えるっていうこと、異性愛者の方々でも一言っていうふうに。ね、思わないで、ちょっとこう考える時間を持つ、まあ考える時間を持つっていうとちょっと押し付けてる感じがするから、まあこれから生きていって、身近なところにそういう性的思考とか性自認とかそういったものがねちょっと、まあ、マイノリティな方に対してのこう向き合い方っていうところでね、まあ本当に多分知らないところに身近にいるので、でそういう人に出会った時にぜひ特別扱いみたいな、マイノリティだから対応考えないとっていうふうにこう気構えるとかそういうことじゃないんですよね。まあこの辺はすごい難しいんですけど、はい、ということでちょっとずっと一人で喋ってて、ゆきえさん置いとけぼりにしてますけど、どうですか、一つ目のハッシュタグ、のんけさんとのこうラジオコラボということでしたけど、どうですか、自分自身がゲイだっていうことを知っているのんけの友達と対等に恋愛トークをした経験はありますか。
いやーないですね。あ、ちょっと嘘ついたわ。
あります、
まあ、私シェアハウスをしているので、はいはいはい、まあ、今は出て行ってしまったんですけれども、のんけの男の子が なかなか女の子にモテなくて辛いみたいな相談を受けてはいました。でこうしたらいいんじゃない、したらいいんじゃないみたいなことは対等に話し、まあ向こうはもちろん僕のことがゲイだってことも知ってて話していて、でなんかその感覚の違いみたいなものもその時共有しました。そのね、ゲイって、まあ、ある意味もアプリを使ってしまえばやり目的な入り口もありでこう出会えてしまう。で、まあ、その先に、まあ、たまたまいい人見つかって恋人になれたみたいなこともあるし、まあ、もちろんいろんな人がいるけどね、アプリを使っても真面目に恋愛関係を求めてる人ももちろんいるから一概には言えないんだけど、でも他方でやっぱりそのね、のんけの男の子たちってどうしてもこう結婚を意識し、ね、ある年齢になってくると結婚を意識し始めたりだとか、 でそのために自分が年収どれぐらいないといけないかだとかさ、でその、ね、相手の親御さんへのこう挨拶がみたいなことをね、まあ、ゆくゆくはこう迫ってくるっていうことを考えると、なんか多分こう関係の築き方がやっぱりどこか違う部分もあるんだろうななんて話はよくシェアハウスの中でしてました。
そういう状況の時にね、やっぱりこう、まあ、自分のそういう、性的思考っていうのがこう、まあ、少数派であるっていう、普通じゃないっていう言い方はしたくない、少数派であるっていう、なんかそういうことをね意識しますけど、その、僕が、まあ、ノンケのお二人と話してこう共通点もあるなって思ったんですよ、まあ、恋愛っていうのは人付き合いだから、こうなんかこう自分と価値観がちょっと違うことがあった時のその、言い方とかね、そこら辺を考えるとか人間的な側面って言えばいいですか、そういうところは共通だなって感じたところもありましたかね、
なんか、はい、一番はねやっぱり関係を続けていくっていうことの努力の部分は、そこはもうどちらも変わらないかなって思いましたね、
僕もね元彼がすごくこう自分と正反対の価値観の人だったんですよ、いろいろ違ったんですよ、
なんかその違いがさ、その魅力に移るとお互いうまくいくんですよね、そのストレスではなく、
なるほど、すごくいいことおっしゃってる
違いが魅力になってる間はいいんだけれど、それがどうにもこうにもすれ違っていっちゃうストレスに変わってしまうと、関係を続けることがだんだんお互いにしんどくなっていっちゃうっていうことはあるかなっていう、今日話すか分かんないけどね、もう僕も別れた理由の部分としてはそういうこともあったりとか、
僕は元彼と別れるまでですね、自分自身が八方美人だっていうことに気づかなかったんです、とにかく波風立てないように、何かこう揉め事があったらまず最初に、あ、ごめん僕が悪かったって先に言っちゃうっていう、そういうスタンスだったわけですよ、自分の意思をないがしろにすることで関係はうまくいくって思い込んでたっていう、
ちょっと似てるかも、
まあ、
僕も
限界はあるんですよね、
そんな感じ、
自分の意思とかをこう言わないからこそ、やっぱ信頼されなくなるっていうかね、ちょっと過激であっても本音を言った方が好感持たれるんですよね、なんかそういう、
あーすごい似てるわ僕とエビさん、多分僕も言えないタイプなんですよ、自分で我慢しちゃうタイプっていうか、似てるかも、
八方美人っていう風に Google で検索して、いろんなブログ読みましたね、それで初めて分かるんですよ、自分自身の考え方っていうのがちょっと変わってるっていうかね、なんでしょうね、その僕ね前回NLGR プラスの、まあ、記事読んで、で自分と他人のことを、知ろうって書いてあって、こう他の人の考え方を知ろうっていうのはよく言うけど、自分を知るっていうのも確かに難しいって思って、いやむしろそっちが難しいかもって思って、
そうだね、それって言ってもらうと楽なこともあるしね、自分じゃ分からないから相手にもうね、何の遠慮もなく言い合える関係の中で言ってくれると楽だよね、でその時に自分でああって思うことがあるしね、 ずっと自分の頭の中でずっと考えてもやっぱり分かんないことの方が多いから、うん、
特にこういうセクマイ界隈だとね、あのそういったちゃんと対等に話し合うことができる、
うん、
その情報を交換するっていうそういう手口になってくれるいい友達を探すのって難しくないですか、
うん、難しいね、なかなかね、うん、なんかアプリで出会うしかないじゃないですか基本はね、まあ、もちろんバーとか行けばまあいいんだろうけれども、う
ん、では続いてお便りの方ね、参りたいと思います、ラジオネームカッシュさんですね、ありがとうございます。まあ、前回も、胸キュンな一言っていうあのコーナーで、お便りいただいたんですが、今から読み上げる方がね、それよりもこう、15分ぐらい早めに、もらってるお便りになりますね。はい、まあ、同時ってことです、はい、じゃあこちらのお便りをね、今日のゲストのゆっけさんに、読み上げていただきたいと思います。
こんにちは、お久しぶりに来店しました。今頃ですが笑い、17回18回を、2夜連続で聞きました。のんけさんとのコラボとても良かったです。サダラジですか、サダラジどんなポッドキャストされてるんだろう、聞いてみようかなって感じました。お二人ともとても感じの良い方ですね。ゲイの方だけでなくのんけさんたちがゲスト出演してくれるって嬉しいですね。偏見もまだまだある中で自然なトークをされてました。もちろんエビさんの一人トーク会も大好きですし、のんびり感が大好きですし、ゲイの方、今回のようにのんけの方、いろんな方がゲスト出演してくれるとまた面白いトークができますね。僕は眠りにつく時にポッドキャストを聞きながら寝ることも多いので、かっこ心地よいと途中で寝ちゃいますが笑い、寝れない人、眠りが浅い方には心地よいエビさんのおしゃべりで心が穏やかになります。聞ける状況の時には、笑い、楽しみにこれからも聞きます。次の回も楽しみにしてます。僕でも可能ならいつか出ちゃってもいいかなとか思えるようになってきました。いつも楽しい配信をありがとうございますとのことです、
はい、ありがとうございます。ということで、いやベタ褒めですね。
ベタ褒めじゃないですか。
なんかニコニコマーク9個もついてますね。まあ、この人ね、僕うん、LINE も交換してる人なんですけど、うん、まあそうそう、聞いてくれるんですよ。ただね、うん、このね、
うん、
聞ける状況と時には過去笑いって書いてありますよね、うんうん、この方ね、うん、まあ、ちょっと先日引っ越したばっかりで、はいはいはい、まだ、Wi-Fi の環境がないそうなんですね。それで、うん、だから月末の定息期間なわけですね、うん、今だから、うんうん、今聞けないそうです
そうなんだ。
音声でもダメって言ってましたね。いやちょっと、
うん、早く誘ってあげないと、なんか先に僕が呼ばれて嫉妬してるかもしれないですよ
え、それはないんじゃない
そう、うん、
はい、じゃあ、うん、丁寧にね、お返事していきます。
はい、
まあそうですね、ちょっと、配信から遅れて17回18回を聞いてくださったということですが、これはお知らせなんですが、まあ、お便りとね、ハッシュタグいつでも募集してるんですが、全然過去回でもいいです。別に第1回の感想いつでもいつまでも受け付けてますので、うん、そこら辺はこう、なんかお便りは最新回の感想を書かなくちゃいけないっていうふうにもし思っている方、全然ご心配なく、ね、うん、全然全部受け付けてます。はい、まあ意外と反響あるみたいですね、このノンケさんとコラボした回、うん、あ、そうだ、これサダラジというふうにカタカナで書いてありますが、これ説明します。ちょっと僕がね滑舌悪かったんですけど、これサタラジですね。サタデーラジオフィーバーという、完全に下ネタ特化型の、ゲイのラジオになります。うん、いやこれとんでもないんだよなこのラジオ。ね、僕もこう第69回の、うん、リスナーさんのこう精通のイベント、こう体験談っていうのをね、 読み上げる回があったんですけど、うん、すごかった。なんかお便りでこう謎の文才を発揮するリスナーさんが多いんですかね。でなんていうか、そのまあ69回なんですよ、うん、回数が。だからこそ特別だったみたいで、パーソナリティの2人が。でなんかそう、そういうとんでもない生々しい精通の体験談を聞き流しながら、僕はコンビニで買い物してたんですけど、あまりにも過激だから途中で再生やめたっていうそういう、回だったんですが、うん、いやまあ確かに話してる内容はそういうちょっとこう生々しいものが多かったりするんですけど、ただねこれパーソナリティの、佐野ラジオさんと小田急線さん、本当に話聞いてるだけでいかに2人とも人がいいかっていうのが分かりますよ。内容は下ネタなんだけどなんかほっこりしちゃう、そういう不思議な感覚です。もしよかったら聞いてみてください。概要欄とツイッターにこれ書いておきます。サタデラジオフィーバー、ハッシュタグはサタラジ、ぜひ、皆さん聞いてみてください。そうですね、自然なトーク、うん、先ほども言いましたが、全然こうまあ知らないこともねやっぱりあるから、それでこうゲイの恋愛事情とか、初耳のところでそうなんだみたいな驚きもまああったと思いますが、それでもこう、うん、一生懸命こうね前向きに受け入れようと、してくださった、そういった本当に優しい方だったなと思います。僕の喋りは心地いいんですかね、なんかまあなんだろう、まあ、キンキンする方ではないかもしれないかな。なんか
聞きやすいと思いますよ、うん、
多分ね、
うん、
あまりどれとも似てない声だと思います。
うんうん、特徴的
我ながら、
うん、
こう高すぎるわけでもなく低すぎるわけでもなく、
うんうん、
で声質もなんかちょっと違うのかもしれないな。なんかこう科学的に、なんか振動数をこう、フォルマント解析したらちょっと特殊な声になってるかもしれないけど、まあまあそれはいいでしょう出ちゃってもいいかなと書いてありますけど、出てください、うん、このラジオマジでオープンなんで、うん、ゲストは赤の他人でもいいんですよ、うん、もしこれ聞いてくださってる方でね、うん、僕とこう何も面識がないけれどちょっとラジオ出演興味があるっていう方いましたら、ぜひ、連絡ください。あなただけの体験談とかぜひネットで配信してフィードバック気になるでしょって言っても、まあまあまあ配信欲にはね人それぞれこう差があるから、まあそこは強要はしないけど、はい、いやぜひ出てください、はいということで、以上ですかね、はい、ということで、まあこんな感じでね、お便りまだまだ募集してます。お便り送り方法についてはねまた一番最後に話したいと思います。ということで長い冒頭になりましたね。これカットが大変だ
ごめんなさい編集、
いやいやいやいや、ね、僕も引き伸ばしたので、はいはいということで
楽しかったからね、
いやいや、じゃあ、前半こんなところでね、はい、終わりたいと思います。本日の本編もかなり充実してますのでね、まあ、軽く聞き流しながら、ね、まあ、聞いていただけたらと思います。テネレッザ、
こんにちは。うつゲイという番組を配信しているたかしです。このポッドキャストはうつ病のゲイの人がやっている番組です。ちょっと太っています。日常の備忘録のような側面もあって面白みはあるか分かりません。ご了承ください。気が向いたら聞いてみてください。聞いてくれないとピエン超えてパオン超えてドスコイのスケ。
はい、じゃあこれから本編、話していきたいと思います。 ということで、なんかね、冷蔵庫にあの知り合いが置いてったシークワーサー、今から僕お酒飲むんですけどね、なんかデイティッサっていうタイトルなのにお酒飲んじゃうっていうでもね、過去にもありました。確か4回と、15回で、飲んでますね。なんかね、僕がこうね、痩せたいってだからなんかすぐ酔っ払っていう風に思われてるんですけど、私結構強いんですよ。まあ時によりますけど、今日月6でも割といけます
という感じで。強いんだ意外と。ね、そんな痩せ体型だからって言ってもリスナーさんがね、どこまでエビさんのこう見た目がわかるかね、わかんない。
でも僕
割とオープンなの、
ラジオのアカウントあります、で、平田エビが配信してるっていうところに、まあね、アットマークでこう書いてる、でそこを押すと僕のプロフィールに行くんですが、まあ、鍵垢ですよね、僕プロフィールに全部書いてるんで。
あ、そっかそっか、それでわかるのか。
あ、言いますよ、43キロです。
おお、痩せてるな。
BMI15.2 ですよ。いやー、よく生きてるよね本当に。
食べて食べて、
そう、すれ違うたんびに割れるんですよね、食べてって。心配してるつもりなんでしょうけどね、なんか、まあいいや、痩せてる人は痩せてるなりの悩みを抱えてるっていうのをね、いくら説明しても伝わらないことが多いので、まあまあそれはまた別の機会にしようかな。
はい、意外とお酒が強いということでまあ私が、まあ、親に何年前だ、6年前ぐらい。
何歳の時ですか？6年。
あ、ごめんなさい、ね、嘘ついた。22の時だから、ごめんなさい、8年前。
じゃあ僕が、親にバレた時と同じ年齢だわ。
それはまあ僕は大学を卒業するタイミングだったっていうことなんですけど、っていうか先に言ってしまうと、自分はまあ失敗しました。親のカミングアウトは、失敗に終わりましたっていうのは先に言っとくんですけど、
ただその、自分から言ったんですよね。
そうです、そうです。バレたとかじゃなくて自分から。
ああ、それは一ついいですね、
で、でただまあ僕は失敗したんですけれども、まあこれ聞いてる方には別にそれで僕はもうそのカミングアウト否定派とかにとしての意見ではもちろんないっていうことは先にちょっと言っておきますけど、まあ僕の経験が何かこう親に言おうかな、どうしようかなってこう悩んでる人のもしちょっとでも参考になればっていうことで、話してみたいと思います。
お願いします。
はい、自分はですね、まあ地方出身なんですけれども、地方出身で大学から東京に出てきたっていうタイプの、生き物なんですが、そうね、どっから話したらいいのかな。まあ母親は分かるかなっていう感覚があったんです。っていうのは中学高校と僕吹奏楽部の出身だったんですけど、で、まあ、ずっともう女の子に囲まれていたんですね。もうずっと友達といったら女の子じゃないんですけれども、なんかそういう風な環境にいたし、まあ、ピアノも習っていたから、まあ、そこでもやっぱ女の子が多いしとかでっていうのもあって、なんか母親も気づいてるかなみたいな。で巷には、
期待してたんです
。期待してました、で巷にはそういうのも溢れてるじゃないですか、そのいわゆる感動の、カミングアウトストーリーみたいなゲイの溢れてるじゃないですか。まあ、それに対してはちょっとだけ批判的な部分が僕なくはないんですけれども、なんかそういうものに触れていたのもあって、あ、母親って実は気づいててとかいう変な期待も持っちゃったし、あとやはりこの東京の環境に慣れていたせいもあるんですね。まあ、自分芸術大学のその時出身だったので、まあ、余計に、余計にその周りが別に僕がゲイであることなんでもなんてことない空間、居心地の良さが僕はあったんですよ。
確かに個性を寛容に受け入れるっていう環境ですよね。まあ、僕もそう、芸術系だから分かるんですけど、
だったので、まあ、慣れていたせいもあって、なんかまあ割とオープンだったんです僕はもう。で、それで母親が東京にたまたま遊びに来たことがあって、でそれでまあ母親が泊まっていった時に、まあ、その寝てる時です、寝てる時、母 布団敷いて、僕の部屋に布団2枚敷いて、お母さんとね、すごい何年ぶりみたいな感じの、
真っ暗な部屋ですね。
そう、割とまああの薄明かりな部屋で、
死んだ空間
空間で、あ、まあ姉さんと住んでたんですけど、その時はまあなんで、まあ襖越し、向こうにはまあもちろん姉さんも寝てたんだけど、まあ僕の部屋の方が広かったから、まあ母さんと僕がそこで寝てたんですけど、その時にあの天井を見ながら真っ暗な天井を見ながらお母さんに言ってみたんですよ。あの、実は僕は、
うん、こうそういう話題になるまでのこう経緯とかなく、もうポンと言ったんですか。
もうポンと言った。
すご
っ。あの、実は僕はあの男の人が好きでっていう話で、当時付き合ってる人も、それこそさっきの、その10歳上のね、あの付き合ってる人も、
彼氏がいるっていう言い方なんだ。あ、それはすごいわ。そうそうそう、なるほどね。はいはいはい。
もあったから、あのそういうふうにも言ったし。
うん、
で、
うわ、気になる。
いうのを言ったんですよ、母親。でその場でのお母さんの反応っていうのは、
うん、
あ、そうなんだ、へえっていう感じだったの。もうそれ以上の何のコメントもなかったんですよ。なんか感動のカミングアウトストーリーの世界では、理想のお母さんはなんか、もうあなたはあなたらしくいていいのよとかいうセリフが来るのかと思いきや、まあそんなセリフはもう一切なく、あ、へえ、そうなんだ、でもそのまま寝ちゃったんですよ。で、まあ、なんで僕が、まあそうだよね、なんで言おうと思ったのかっていうことも多分大事だとは思うんですけど、まあ、隠したくないって言い方も変だな、何があったのかな、
まあまあまあ、うん、
まあ、まあ、
仮面かぶったままっていう、その、ね、精神負担はありますよ、やっぱり。
とか、うん、あの向こうも向こうで、ね、彼女いつできるのみたいなの
さ、そうそうそう、聞かれますもんね。そういうのも、
まあ、余計にこの年になれば余計に多分聞かれていた可能性もあっただろうし、うんう
ん、ですね、
っていうのもあったから、もう先に言っておこうということも思ったし、うんうん、あと、まあ当時自分はそのなんかいわゆるそういう、LGBT のアクティビズムの中にあるその芸術表現みたいなものを研究しようかなって、当時ですよ、今はもう全く関心ないんだけど、当時はそれを思って、だから僕大学院に進んでこういうことを勉強したいと、自分のその当事者性もあるし、まあだからこそそういう、社会運動の中にもいろんな表現がありますよね。そのまあ、ドラッグクイーンたち の、まあ、あの格好ももちろんそうですし、うん、まあ、そういうものを研究したいなという思いも当時はちょっとあって、で、まあ、だからそのカミングアウトはもちろんカミングアウトなんだけど、大学院で僕こういうことを学びたいから、あの大学院に行かせてくれという、まあ、お願いも込めてのカミングアウトなんですよね。で、まあ、母親に言いましたが、まあ、翌朝母親は帰ったのです、その地元に。
その話題には触れずに。
そう、触れずに。で、どうやら後々聞くところによると、もうお母さんはパニックだったようだったのです、その帰りの新幹線の中で。で、あのお父さんに報告してしまったのです。まあ、僕、うん、別にお父さんにバレたくないみたいなものはなかったけれど、うん、まあ、お母さんは一人で抱えきれないから、あのお父さんに、まあ、言ったんですよ。で、まあ、うちの父親はそんなに厳しいタイプじゃないんで、そのアメリカのそのゲイの息子を持ったこう軍人っぽい父みたいな感じの、ああいうこう、あのかしこまった父ではない、どちらかというと寡黙なタイプな、
うん、
あのお父さんだったんですけど、そのお父さんが珍しく、あの私を呼び出したんです、その実家に。あのちょっと帰ってこいっていうような、あのその何の話か全く分からない、もう僕も予想だにしなかったです。その帰って、そのことがお父さんに知られてるってことも全くあの分からないまま帰ったら、あの夜な夜な、あのお父さんと二人きりのリビングで、母さんから聞いたぞみたいな、あの話が始まって、でもそっからはね、もうザ偏見のもう詰め込み、何、幕の内弁当、偏見の幕の内弁当みたいな感じで、でもちょっとクスッとなったのは、あの芸大に入れたのがいけないのかって言われたのそんなシャレじゃないんだよみたいな、そんな芸大に行ったから芸人なみたいな、そんな話じゃないんだよみたいな、もちろんで、そういうこともちょっとそれはちょっとクスッとしたけど、あの東京に送ったのがいけないのか、育て方がどっか行けなかったのか、エイズなんじゃないのか、そのなんだ、年上の彼氏にそそのかされてるんじゃないか、お前は頭が、
育ちによってその、うん、なんか生まれつきどうこうじゃなくって、何か外的要因があるっていうふうに思われたんですね。
だし、でさ、何か原因が欲しいって思うんだよね、きっと理由が欲しい、そのって思うんだと思う、 と思った。今ちょっと改めて思ったけど、なんかそのあの息子がゲイに なった何か理由が欲しくてゲイ大に行ったせいかっていう、そのもうダジャレにすがるしかないぐらいのもう理由の欲しさなんだろうなって今ちょっと思い始めたけど、もうだからそういう本当にもう偏見の嵐だったわけ。もう頭おかしいんじゃないか、もうストレートにもうこのまま頭おかしいだろうっていうのはもうはっきり言われたし、薬でもやってるのかも言われた、薬でもやってるのかも言われたしっていう、もうすごかったので、まあ、もちろん僕もその場で泣き崩れることもなく、僕は僕でまあ冷静に答えたわけ。そのいや東京に行ったからではなく、あの中学の時からですよとかさ、なんかでもそれをさ説明すればするほどなんか向こうを苦しめる感もちょっとあったから、もうこれ以上ちょっと言うのやめようと思って、まあ、その日はもう、まあ、一応実家には泊まって、でももう翌朝まあすぐ僕はまた東京戻ってきたんですよね。でもやっぱね割とショックでした。やっぱり親に拒絶されるって経験なかったから、僕反抗期もそんなになかったから、
うん、僕も同じそうです。
だからすごいね、ちょっと自暴自棄になった。もう本当にね、まあ今日発展場の話あるかもしれないけど、もう発展場行きまくるみたいなさもうエイズにでもなってしまうぐらいな勢いの自暴自棄感がその時はあって、でまあ私その指導教員とまあ仲が良かったのでというか、あの先生、大学の先生に相談をしたところ、あのお手紙を書きなさいと、あの今も直接あの会ったらまた同じように感情的になってあの対立が深まるばかりだから、でもこれはもう時間があの時間をかけるしかないみたいな、時間を持ってあの全くゼロに回復するわけ なかったことにはもちろんできないんだけれども、あの次第に向こうも理解するかもしれないし、でそれにはやっぱり時間がかかるから、うん、今はとにかく手紙でその言われた偏見の一つ一つにあの返事を書きなさいっていう風に言われて、あの22歳にして親に手紙を書きました。あの私はあのこうこうこうで、あの東京に来たからなったわけじゃありませんとかさ、あの検査にも行ってあの検査結果も陰性ですとか、もう本当にそんな風に辛って、自分はそので芸大っていう場所を否定されたこともすごく感じたんですよ。その芸大に入れたのがいけないのかっていう、で違うと、僕は芸術大学に来てこういうことを学んでいるんだ、で本当だったら僕は大学院に進みたいけれども、ちょっと今のその関係上あのもう親の支援はね得られそうにないから、あの働くっていうことで、あの一度まあ僕は会社員になってます。今あのまた大学院生に戻ってるんですけど、
いやすごいですねそこで戻れるって、うん、
そうで、それで僕はだから就職せざるを得ない状況になっちゃったっていうことなんです。で、まあ、その時、まあ、その先生の言うことが全て正しいとは思わないんですけれども、その大学のね相談した先生の言うことが全て正しいとは思わないけれども、その時言われたことの一つは、あのそういうものは普通その経済的に自立してから、うん、あの言うものですって言われたの。
あ
のいわばあのこれ分かんない、これも賛否両論っていうかね、いろんな考え方が
ある、まあ、ありますね、
あるだろうからいいんだけど、ただ万が一拒絶された時にどこにも逃げ場がないっていう、その例えば中学生高校生の時に言っちゃうと、もう逃げ場なくなっちゃうとさ、ね、もう行き着く先は怖い世界だから、タイミングっていうのはもしかしたら考えなきゃいけない可能性はある。あのいつでも自分がこう行ける居場所がね、他に複数あの逃げる場所があるっていう環境の中だったら、あの言えてしまうことかもしれないけれど、あの、まあ、僕はたまたまね、まあ、就職する本当タイミングで、まあ、本当自立するねタイミングだったっていうのも、まあ、良かったかもしれないんだけど、あのそれでやっぱ一時期はちょっと 2,3 年ぐらいはもう親と連絡も取らない、まあ、実家にも帰らないっていう期間には入りましたっていうことですね。
これは
ね、
フォローとかはねできないんですけどね、
うん、
ただそのこれはとりあえず多くの人に聞いてほしいです今のこれ、
う
ん、これを
そうだ、ね、 なんかね、で僕はまあ例えば新宿二丁目のバーで、まあ、飲んでた時に、そこのママはまあ、ネタなんだろうけど、まあ、あでも墓場まで持ってけって言ったの。そのママは言わない方がいいって言ったの。墓場まで持っていきなさい。でも私はそのリビングで寝てる時に寝言がほげててっていうのは、まあ、おかま口調になっててバレたっていう、
ママさんがね、
そうママさんはねそうやってバレたっていう、まあ、ネタをね飲みながら話してくれたけれども、そう墓場まで持ってけ派がいますよね。でやっぱりね、なんかね、すごくあるじゃないですか、世の中今すごいこういろんなカミングアウトストーリー、感動の、それこそ YouTube になってたりとかさ、で感動の音楽がついてたりとかしたりとかさして、なんか変なそういうものへの、まあ、憧れなのか、あ自分の親もそうかもとかこう思って、まあ、言ってしまうっていうことももしかしたら起きてるかもしれないですよね。多分僕と同じようにこの世の中、まあ、見えてないからさ、言っちゃって、でそれでもしかしたらなんか失敗してる人もいるんだろうなと思うの。その成功したね、カミングアウトで成功した話ばっかりさ、やっぱりすごくバズるんだけど、その失敗した場合っていうのもやっぱり体験として共有しておかないと、その時どうするかっていうことも問題があるから、なんかこれは僕もね、まあ、自分で話しててあれなんだけど、広く知ってほしいとは、そのどっちもあるよっていうね、自分だって、僕だって自分母親だったら大丈夫ってやっぱその時思ってたの、なんか母親なら分かってくれるみたいな。
どっちかというと、受け入れきれる、それもこうね、うん、今の僕たちのその一つ前の今の親世代の人たちがそういう、うん、こう自分の知らないこと、
うん、
自分にとって馴染みがないこと、
うん、
自分の価値観から遠く離れていることっていうのを、うん、こう簡単に拒絶しないっていう、
うん、
なんかそういう精神状態を持ってる人が、
うん、
まあ少ないですよね、うん、なんていうのかな、多分これ人種のサラダボウルのアメリカだったらまた違ったはず、
うん、
なんかこうなんだろうな、確実な答え欲しくなるみたいなことがあるじゃないですか、うん、その日本人のね、うん、自分の今まで知ってる、経験した、そういったことがこの世の真理の全てだみたいなさ、
うん、
なんかそういう閉じた考えを持っている人っていうのはね、やっぱり、
うん、
受け入れないし、それがまあ、うん、これまで自分が育ててきた息子がね、うん、そういう状況なんだっていうことを、まあ、
うん、それでいてさ、なんかやっぱね、いざ自分の息子がってなるとやっぱね変わっちゃうんだって、その
変わるんですよ、
もうさ、いくらでもさ、うん、テレビでやってるじゃない、もう LGBT が いくらでもテレビで出てて、うん、で多分まあ理解も、まあ、その、まあ、存在のね理解はしてると思うんですよ、そういう人たちがいるっていうことの理解はしてるんだけれど、うちの親もね、ただいざ自分の息子がってなった時にはなんかね違うみたいまあまあ私の親のケースですけどね、で何て言うのかな、だけど僕は割とその後もオープンなタイプなんです。その入った会社でも同僚たちに僕はカミングアウトをしているタイプの生き物なんです。
すごい、ね、それはすごいと思いますよ、うん、
っていうのはっていうことでもって、僕はそのカミングアウト否定派ではないっていうことなんだけど、っていうのは結局だからやっぱり、まあ、僕もそういう文化のね、社会運動の文化の研究とかを当時はやってた身からすると、そうやって声を上げて変えてきた先人たちがいる、今のこの社会を作ってきたのはそうやって声を上げてきた先人たちがいるっていうことの、まあ、それこそこれから東京レインボープライドの、うん、ね、シーズンにも入りますけど、うん、まあ、そういう声を上げてきたがゆえの今のこの社会があるっていうことがあると僕は思ってるから、まあ、全員にね強制する意図はもちろんないんだけれども、声を上げられる人は一緒に声を上げてっていうことを僕は思うタイプなので、割と私は懲りずに会社でも言っていたし、うん、オープンなタイプです、
うん、すごいな、
まあ、吹っ切れたのかも、もう親に言って、
うん、いやそれは絶対ある、うん、うん、 一番バレてまずいのが親だから、そこがクリアできたらっていう。
ね、僕はね、あのまあ Facebook やってるんだけど、Facebook はカミングアウトできない。
うん。
あのね、まあ、地元の中学の時の同級生とかさ、高校の時の同級生とかとつながっちゃってるんですよ。うん、で、まあ、今もうあのいないんですけど、まあ、まあ家族がまあ地元にいるわけだから、それでなんかね、Facebook で僕がね、ゲイだってなって、でやっぱ田舎なんで、もう噂でね、こう広まって、居心地の悪い思いをあの私の家族がしたら嫌だなって思うから、ちょっとね、まあもちろんね、Facebook にガンガンその、なんていうの、あのレインボープライドの記事を例えばこうアップするとかね、なんかそういうことはガンガンやってるけれど、
自分
が、
あ、やってんだ。
そう、やってるけど、匂わせてはいるけど、あのはっきりと自分がゲイだっていうことはあの言っていないような、感じだね。でさ、僕その時ちょっと苦しかったのは、あのね、やっぱりどうしても申し訳ないとは思ったの。その、まあ、いわば自分がもう誰か、まあ、異性の女性と結婚をして、子供を作って、でその孫、まあ、いわば孫を親に見せるっていうことがまあもうできないっていうのは、それに対してさ、でも申し訳ないって思っちゃうことは自分を否定することになっちゃうんですよ。わかりますよね。そのいわば自分のままでありたいんだけれど、ありたいしゲイであるっていうことに誇りを持ちたいはずなんだけど、いざそうやって親に拒絶されてみると、ゲイでごめんっていうことになっちゃうじゃん、そのっていうことを思っちゃうから、そこはねちょっとした葛藤でした。その申し訳ないってあの直感的に思っちゃうけど、でもそう考えてしまっては自分をあの否定する方向につながっちゃうみたいな風にすごく意識して、で会社とか入るとさ、どんどん同期とかは結婚していくんだよね、うん、でその結婚式場行ったりするとさ、やっぱりね、親にこう今まで育ててくれてありがとうみたいなこう手紙読んでさ、親も泣いてさ、もうあたかももうこの日のために、息子を育ててきた、娘を育ててきたみたいな場面を見せつけられるのよ。でそれでさ、それあ、僕はもうこれ親にこれができないんだみたいに思うとね、その都度あーって思いになるの、僕はね。でもダメ、もう多分そんな申し訳ないとか思っちゃダメ
そう、
ね、自分らしくいなきゃいけないからね、
まあ、一人のゲイ当事者として申し訳ないと思うことが、世の中の他のゲイの人たちに失礼だっていう、まあ、そういった見方になるわけですけど、ただ僕ね、今日ね、夕方ゴロゴロしながら、送迎っていうまた別のゲイのポッドキャストがあるんですよ、多分今僕一番好きかな、そういうゲイならもう一度会いたいっていう、そういったポッドキャストがあります。で、こちらのお二人ですね、 YouTube もされてるんですよ、で YouTube で、今年の年明けですぐの、2020年そう振り返りみたいな動画がありました。で、その中でね、まあ、足立区の、こと触れてたんですが、で、まあ、それがこう社会問題になったっていうのは、まあ、もちろんそうなんだけど、その時にまあこうなんかキャスターみたいな感じで自分のこうご意見述べられてるんですよ。その中の一言に僕ハッとしたんですよ。この足立区滅びる堂々みたいなのは、これノンケの人だって言われたら嫌じゃないって言われたんですよね。その異性愛者だから結婚しなきゃいけない、子供を作らなきゃいけないっていう風な、そう、なんていうんですか、その形というかね、100% の人がせっかく異性愛者で生まれたんだから子供作らないといけませんっていう風にこう決めつけられる感じ、それを思うとどうなんですか、ね、ゆきやさんが結婚式場でそういうなんか後ろめたい気持ちになってるのと同じぐらい、のんての人たちはね、別にこう異性を好きになってこう結婚して子供作ることもできるけど、正直自分は仕事の方が楽しい、正直一人暮らしの方が好き、正直こう子育てをするっていう、ね、そういう子育てっていうところにこう財産を使うっていうことへの興味がちょっとないかもっていう、そういうのもあるじゃないですか、っていうところまで考えると、これは 同性愛者だけが関係する問題じゃなかったっていうこと
です
よね。
そうだね、究極はそうかもしれないし、やっぱりもちろんね、親の喜ぶ姿ってずっとね、子供も嬉しいものだったりするから、あのなんだけど、でも結局は自分の人生だから、あの親のために生きる人生ではもうないので、向こうは向こうのエゴで子供作ったんだぐらいのね、極論で言うとね、あの作ったわけであってみたいな感じで、こっちはこっちで好きに生きるんだぐらいなね、あの気持ちでいる方が楽なんじゃないかな。なんか変になんか親孝行しようみたいなことはね、なんか考えない方がね、あの楽に生きられると思いますけどね、僕は。まあ人それぞれですけどね、本当仲良しな親子もいますから、あのそうやってカミングアウトもして、あの仲良くしてるっていうのもあるから。でただね、僕が、ま、ちょっと寂しく思ったのはさ、まあ、わかんない、これもわかんない、僕マザコンなのかな、わかんないけど、そのお母さんと普通に恋バナとかしてみたいなっていう思いもちょっとあったの。なんか彼氏がどうでこうでとかさ、いうそんなしょうもない話を親とねしてみたいなとかは思わなくはなかったから、ちょっとねまあいいです。まあ今はごめんなさい、後日談ですけど、今は何もなかったことになってます。僕がカミングアウトしたことは何もなかったことになっていて、でまあ祖父母がまあ亡くなったタイミングの法事とかさ、そういうのにはまあ定期的に僕も帰って、何もなかったことになっています。もちろん、うん、あの結婚はいつするんだみたいなことはもう聞かないし、
うん、
もうその話題にはもう一切触れない。むしろ、まあ、なんか謝罪は受けてないんだけど、当時僕に浴びせられたいろんな言葉に対するその僕が書いた手紙に対する返事ももらってないし、あの何ももらってないけど、あの僕が帰るとすごくあの母親はあの何食べたいの、何なんか作るよとか、すごいこうなんていうの、歓迎ムードもがあるので、なんかその親なりのなんていうの、まあ、謝っている気持ちなのかなっていうふうに思って僕は、まあ、あの帰ってますけどね、うん、っていう感じです。今は何もなかったことになっているという意味においては、まあ、ある種時間が解決したとも言える、
うん、うーん、
そんないつまでも親とべったりっていうわけではないですから、うん、まあ、お互い自立した、親お互い子離れ親離れを精神的に達したというふうに思うしかないかな。
そうですね。
何、エビさんはバレちゃったパターンなんですね。
そうですよ。まあ、うん、ラジオの第2回でも話してますけど、僕はあのツイッターのアカウントが見つかったっていうね。
そういった僕も見つかってんのかな、これ。大丈夫かな。まあいいです。もうあのこれもし万が一親が聞いていることがあれば、私は謝罪の言葉を待っていますと。いうことだけですので、っていう、はい、
謝罪の言葉、うん、
大事ですよ、親しき中にも。
裁判みたい
いやだって傷ついたもんだってみたいなね。
まあでも、うん、でもなんか味気ないですね、そ のなんか家族なのに気を使わなくちゃいけないとかいう感じ。
ちょっとあった、そう、その時期もちょっとあったわ、
ね、
なんか触れないようにしようみたいな気使う場面、うん、
だってね、大学に入るまでってことは18年間ですか、
うん、
うん、
そうだね、ずっと地元にいて、田舎にいて、忘れていた親が保守的なまああの芸大に行くことも反対されたんですよ当時。あの僕が芸大受験するって言った時ももうすごい反対を受けたぐらいで、まあなぜかっていうと長男で男で、いつかあの家庭をあの支えていかなきゃいけないんだから、そんな芸大なんか行って何の職があるのみたいな親だったの。もうそのことをちゃんと思い出しておくべきだったんだけど、でも僕当時あのじゃあもう僕は死にますぐらいな、もう芸大に行けないならもう死にますぐらいなことを言ったら、向こうはもう生きてさえいてくれたらいいみたいな、要はもう下げたわけ期待値を親としては息子に公務員になってほしいとかさ、医者になってほしい、弁護士になってほしいみたいな、こういろんなねぶつけるのよエゴを、向こうは向こう でその期待値をもう下げたの、僕はもう生きてさえいてくれたらいいに もう最後期待値下げて、まあ、芸大行って、まあ、今もこうしてフラフラしているという
、まあ、とりあえずこの話題のまとめになるか分かんないですけど、あの全体的にですよ、
うん、
その新しいもの知らないもの、
うん、
それまでなかったものを、
うん、
なんとなくああそういうのがあるんだって受け入れるっていう、
うん、
そういう体制は圧倒的に若い人の方ができてると思いませんか。
そうだね、うん、そうだと思う。
まあどうしてもこう日本人あるある、何が普通なのかっていうのを考えてしまう、うん、世の中の、大多数はどういう価値観なのかっていうのを調べて、うん、自分もその一員になろうとする、
うん、
大多数が属しているものはとりあえず無難みたいな、うん、なんかそういったところが日本はありますけど、
うん、
ある日突然、
うん、
そういうもう同性愛もこう異性愛も全部ひっくるめた、
うん、
その素地の多様性が、うん、広い人がね、
うん
うん、いやまあ別に、うん、異性愛者で、子供作りたい人は別に2人でも3人でも作っていいし、
うん、
で同性愛者でもね、
うん、
まあ、例えばレズビアン同士の、カップルの片方が妊娠して子育てするでもいいし、まあ、男の人同士がねこう、
うん、
まあ、養子縁組こう使うとかでもいいし、
うん
うん、僕ね中村さんと子供の話はかなり話したんですよ、
ね、代理出産って言ってましたよね
怖いなと思ってましたけど、
うんうん、
でもねそのなんだろう、じゃあ普通のって言いたくないな、うん、まあ、男女同士の、
うん
うん、親を持った子供が、
うん、
世の中のそういう環境の子供が 100% 幸せなのかって言われるとそうじゃないでしょうって、
うん、
いうこと言われた時にあそっかって思って、
うん、
なんていうかな、まあ、もちろんその世の中の偏見っていうのが一番怖いわけですから、
うん
うん、あ、
そうね、難しいよね、僕もそこは考えちゃうね。現実問題というか現実社会上やっぱりね、お父さん2人とかさお母さん2人みたいなのが、
うん、アメリカで普通だけどね。
そうだね、まあ、ドラマとかでもねだんだん描かれるようになってきたから、うん、当たり前なか、まあ、そうは言ってもねまだ偏見はあるとは思うけど、自分の子にそういう思いさせちゃうのかなとかは考えなくはやっぱないですよね。でもちろん理屈上はというか理想上はいやそんな偏見を持っている社会の方がおかしいんだ、その社会を変えていくんだっていうことはもちろん分かるんだけど、現実にねこう仮に起こってしまう事象として、まあ、そういうことがあるとするならばってことは考えちゃうけど、まあ、でも自分も割と進歩的な生き物なので、うん、どんどん作れるカップルは作ったらいろんな方法でね、うん、作ったらいいんじゃないかって思っちゃいますけどね、うん、二人パパ有名なとこだと二人パパって知ってます？ブログがあるんです。
ブログなのか。
ブロガーさんがいて、その方、そのカップルの方は代理母出産、アメリカでね代理母出産で、お子さんを作られて、でも今北欧かなにお住まいになってるので、日本には暮らしてないのでちょっとまた事情が違うかもしれませんけど、まあそういうのがちょっとずつね事例が増えてくれば、うん、どうかな。でもこの日本ね、もう何十年な、もうあと100年ぐらいかかるんじゃないかっていう、僕割と絶望的な気持ちでいるんですけど。
そうね、いや僕も、うん、前回のラジオで話してますけど、そのまあ理想郷っていうのが完成するより前に自分の寿命が来てしまうかもしれないから、うん、だから、うん、それを分かっって言いながら、まあ、分かっていながら、その、まあ、うん、結果が分かんないからさ、あれだけど、
うん、
たとえその自分が生きてる間っていうのがその、ね、発展途上だとしても、
うん、
本当に他人の幸せを、社会全体の幸せっていうものを考えるっていう、
うん、
そういう、まあ、ある程度高尚な精神状態である人っていうものの力が必要になってくるっていう、まあ、恐ろしく難しい問題なんですが、
そうですね。ただうん、まあもうね時間に委ねようっていう方法もあるんですよね。まあその今ある世代がね、まあ、リタイアしてというか で今ね、若い人たち、理解ある若い人たちがこうまた大人50代60代みたいな、ね、なっていけばやっぱ変わるじゃないですか、価値観として社会全体が。だからそれを待つっていう手ももちろんあるけど、でもやっぱりその親がね、いろんなあのエイズなんじゃないかとか、こうもういわゆるいろんなゲイに対する偏見をこう僕に言ってきたっていうことがあった時は、あやっぱこの人たちにもなんか教育とは言いたくないけど必要だなって思った。もっともっと、LGBT に対するこう理解みたいなものをもっともっとこの人たちも持っていないといけないよなとか、っていうかまあ調べろよとかは思わなくはなかったけどね、もう冷たい息子はそういう風に思ってしまいましたが、ちょっと重たい話になっちゃったかな、僕あの重たい話にするつもりないって言って打ち合わせしたんだけど、
いいの？結構この番組は割と落ち着いてる方じゃないかな。
そっか、
まあ、さっき紹介した送迎とかサタラジーとか、あと第11回で紹介したおとふとの方たち、あそこら辺はかなりねゲイポの中でもこう芸人っぽくうわーってやる感じなんですけど、ただそれと対局にこう静かなラジオもあるんですよ、コーディーさんの今夜もここにゲイがいるとかはすごくなんか、夜の静かなね、一人の雰囲気をこう楽しむみたいな、そういうゲームもありますから、まあ多分どっちかというとこの番組は後者寄りかなって思ってますけどね。
テネレッツァ。
ねえねえ、原子の無駄遣いって知ってる？知らないの？
原子の無駄遣いとは時間も空間も原子レベルで無駄にする番組である。
せーの、わしゅすみだ、こせちゅう。